今日のゲストはというかいつもの立石さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日外からだんじりの音が、昼間に話をしているんで、はい、だんじりの神戸の、だんじりの音が入っておりますが、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
でも4月5月って結構イベントとか多いですね。
多いですね。
最近行かれたイベントは、
最近はあの京都の、国立近代美術館で今ゴールデンウィーク明けまでやっている、まあ、いくつかイベントをやってるんでしょうけど、チェコの映画ポスター展に行ってきました。
チェコの映画ポスター展、はい、なんか違うんですか、チェコっていうのは。
あの僕も昔からあのチェコの映画ポスターの本も持ってて、なんかまあ独特の可愛らしい、まあ、カペルチャペック、チャペックカレルチャペックいや、カレルチャペックカレルチャペックって劇作家の弟さんでしたっけ、なんか装丁がすごく有名で、その本もなぜか持ってたんですよね。なんかすごい素朴な味わいのおしゃれなチャペックの戯曲の装丁を兄弟、弟かお兄さんか忘れましたけど、その人が作ってる想定っていうのもあって、なんかチェコの人のセンスってすごい独特やなとは思ってて、まあ、何がどう独特かをちょっと説明するのは難しいんですけど、でもう一個そのチェコの映画ポスターっていう本も昔持ってて、まあ、僕自身はまあそんなに専門的にデザインやってるわけじゃないんだけども、やっぱりこうたまにこういう、まあ、ジンとかフリーペーパーもそうなんですけど、ものを作る人としてやっぱりデザインってやっぱりどうしても切り離せられないんで、まあ、自分に栄養を吸収するようにやっぱそういうのを見とかなきゃいけないなと思ってて、で実際そのポスターの現物がその、まあ、展示されてるっていうイベントがあったので、まあ、家の近所出してて、まあ、軽い気持ちで行ってきたんですね。で行って初めて知ったんですけど、説明書きのところにその、まあ、当時の社会主義国のチェコだったわけで、今と違ってそのやっぱりこうやっぱり西側からこう映画は入ってくるけれども、その西側諸国の映画会社 の、 その PR のための広報物をチェコの国内で使うことはまあできなかったと、その決まりで、まあそうだなと思うんですよ、共産権なんで。その西側の映画 の、 そのチラシのなんていうかな、そういうのをこうやっぱり街中にこうね、やっぱり出回っちゃうとそれは確かに都合悪いんだろうなと思うん で、 でその結果そのチェコは映画の宣伝をする際にそのチェコの会社が独自にデザイナーさんを雇って映画のチラシポスターを作らせて、それがやっぱり多いと。だそれがチェコの映画ポスターのまあ面白さになるっていうことで、ああそうかと思って、だからこんな、 なんかいろん な、 なんかわざわざそのアメリカのハリウッドで僕らが知ってる作品でもなんか全然違うテイストに、
じゃあリメイクというか自分たちで作ってるんだ。
そうなんですよ。そこがすごく面白くて、元の映画を知ってればさらに楽しめる、あのもう全然違う内容になって。
何年代ぐらいの映画から、
まあ、多分本当にもうそれこそね、その体制が終わる頃ぐらいまでは、80年代ぐらいまでは多分全部自分たちで作ってたんでしょうね。
50年代
もあるし、あ、そうでしょうね、
60年代もあるし、
そうですね。だからイージーライダーの映画がもう全然バイクとか全く描かれてないシュールな、なんか、まあ、僕も映画ちゃんと内容見てないから分かんないんですけど、もうなんか馬の頭をした人間の絵がピアノを弾いてるちっちゃい裸の男の子のなんか子供の絵が描いてあったりとか、こんな映画だっけみたいな。
え、まずイージーライダーはその社会主義国でやるんだ。
そうそうそうそう。でもイージーライダーなんですよ。イージーライダーなんかこう本当に解釈しすぎだろうみたいな、なんかその深読みしすぎじゃないかって僕ブログでも書いちゃいましたけど、なんかすごいツッコミを入れたくなるぐらいその映画のなんか雰囲気がまた違ってて、それはすごく面白いなと思ってて、で。まあね、前回ゴジラの話になったと思うんですけど、まあ、日本映画のいっぱいやっぱり当時から盛んに上映されていて、でそれでゴジラのやっぱり、チラシポスターなんかも、まあ、もちろんゴジラの絵は描いてるんだけれども、なんか日本だとね、そのゴジラがこうガーってなってるだけのチラシが多いと思うんですけど、なんかその、ね、その水爆実験から生まれたゴジラらしくこう原子核を回る電子みたいな、あの楕円形の記号をうまくあしらった、なんかすごくね、こうやっぱあなんか感覚が面白いなと思って、なんかそれをうまく使って、
じゃあひょっとしたら映画は見てなくて、
可能性ありますよね、
こういう映画ですよっていうコンセプトだけ来てて、それで作ってるかもしれない、
ね、可能性もありますよね。そこまでは分からないんですけども、でもなんかこうチェコのデザイナーさんのフィルターを通して告知されていったゴジラの チラシっていうのもなかなか味わいがあったりしますね、
うん、色合いも違う。
そうですね、やっぱり独特の色使いはやっぱ国によってやっぱあるんでしょうね、心地よく思う色とそうじゃない色っていうのはあるのかなっていう。
暗め、
ああ結構そうですね、暗めだし、でも僕がまあ色だけじゃなくてデザイン全般においてはすごくメリハリがはっきりしてるデザインが多い感じがして、大胆な色使いだったり大胆な画面の構成っていうかすごく参考にはなりますよね。その目立つ、いかに目立つか、でも派手に目立つんじゃなくてやっぱりデザインの力で目を引くような大胆さみたいな、なんかうまく言葉で説明できたらいいんですけどなかなか難しいですけど、でもなんかこうやっぱ立ち止まらせる力ってやっぱすごいですよね、そのデザインの力っていうか、映画見に行くかどうかは別としても、やっぱりこう人目を引くためにデザイナーがどうやって知恵を絞ってるかっていうのを考えながら僕はプロスター見るのは好きなので、そういう意味では作る側からしたらなんでここにこの色を置いたのかなとか考えながら見るのがやっぱ好きですね。
じゃあ映画のタイトルの他にキャッチコピーみたいなとかも違うのかな。
意外にねキャッチコピーはね書かれてなくって、もう本当に出演の俳優の名前が書いてあるぐらいで、なんか日本みたいになんかその全米が泣いたとかそういうことは書かれてないんですよね。まあ当時だからかもしれないですけど、まあ社会主義系だからかもしれないけど、本当にだから余計に絵画的なんですよね。本当に芸術作品なんですよ。本当になんかこう映画のコンセプトを一文字で表すとこんな感じでしょみたいなのとか、本当にこう無駄のない本当にビジュアルイメージだけでハッとさせる努力っていうのはすごく勉強になるなと思いますね。
映画ね、ポスターとかロンドンとか行かれたら、はい、なんか日本と違うなと思ったりします。
あそこはね
最近もう変わんないかな。
そうなんですよ、なんか僕もねすごくそこは注意して旅をするようにしてますね、旅行先で出会うそのチラシとかビラとかフォントの使い方とかはすごく、あの集めるのは好きですけど、なんか意外になんかこうむしろねやっぱりその例えば美術館のマップとかそのポスターっていうよりかは、なんかこう何気なく置いてある小冊子と か、 なんか案内のパンフレットみたいなリーフレットみたいなものの方にすごくおって思うことがやっぱありますね。そのフォントの使い方とか文字でいかにメリハリをつけるか、やっぱり僕の場合デザインでやっぱメリハリって大事だと思うので、なんかこう文字の大きさをボーンと大きくしてみたりとか色使いとか、なんかそのなんか冊子とかは僕すごく持って帰ったりしてますね。なんかポスターってね意外に難しいんですよね、やっぱりこう横文字の文化だからかもしれないけども、日本だとね縦書き横書きどっちでもいけるから、割とそういう意味ではデザインの幅は広いのかな
と。あとまあスポンサーの意向があるから それに合わせたものになるかもしれないけど、逆になんかジンとかの方がこう違いが出てくるかもしれない。今の日本のジンすごく綺麗ですよね。
そうですね、
でなんかあまりにも綺麗すぎて、あと写真とかがこう綺麗に入ってて素通りしてしまうところがあるんじゃないかなってこう、でだんだんその3年少なくともこの3年の間にすごくみんなの技術が発達をして、その中でさっき言ってたメリハリみたいな出すのって逆になんか特徴がいるなって思うんですけど、
そうですね、もうちょっと荒削りでもいいんですけどね、普通のね既存の出版社で出てる雑誌とそんなに変わらなければ結局みんな雑誌を手に取るわけで、ね、わざわざ人にしてまでこんな綺麗に作る必要あるのかっていうのは確かにあるのかもしれないです。
でなんかさっき立石さんが話されていたロックっていうのはこうなんかスタイルじゃなくて態度だっていうお話されてて、はい、DIY のスタ、
はい、
なんかプロセスみたいな自分たちが作って自分たちで出していく、で60年代70年代っていうのはその自分たちがやっていくっていう文化がこう全面的に出せる時代で、でも印刷物は白黒、でそういうのはコピーが始まったところだったから、でロックも白黒が多いんだよっていう話をさっき、どこかでちらっとされていて、そうなんですか、
まあそう言われてますよね。まあ、さっきはパンクロックにまあ焦点を合わせてましたけど、やっぱりパンクロックはまあもう、今でこそ本当皆さんご存知の通り、やっぱあれは単なる音楽だけじゃない 部分に影響がすごく出てて、
うん、
それは自分たちでイベントを作るとか自分たちでレコードを作る、でそれの流れの中で自分たちがメディアを作るっていうところに踏み込んでたっていうので大きいと、
うん、
で逆に言うともうそういう既存の雑誌とかに頼らずに自分たちで記事を書いて写真をコピーにかけて記事をコピーにかけて作って、それをコンサート会場で 手で売って、うん、で自分たちの力で全部流通させていこうっていう運動だった。
あ、
でそこはたまたまゼロックスのコピー機が割と安く使える時代とマッチしていたからできたことって言われてるので、うん、なのでまずはやっぱりパンクのジンがたくさん流通したと、でそこからジンがようやくなんていうかな、まあ、どんどん作られるようになった。その最初はやっぱパンクのジンで、そのやっぱりこうだからパンクロックのイメージって白黒っていうのはあのコピー機の白黒なんだっていうのは、うん、まあよく言われていることですよね。
日本のジンがどんどんどんどん綺麗になっていくけど、向こうのジンって、向こうっていうかそうイリノイとかで見るジンって、うん、こう手で描いて白黒だったりの味わいみたいなのをずっと残してる感じがして、それは面白いなって思うんですけど、
だから本当はもっとそういうのが出回れば皆さん触発されて自分もやってみよう。まさにそれはパンクロックの音楽と同じで、音楽も結局ステージに上がってる人は特別ではなくって、明日からでも客席にいる君はギターを持ってステージに上がれよっていうのがパンクロックだとしたら、まさに同じことがジンにも言えて、あこんな手書きでいいんだ、じゃあ俺も明日から作ろうっていうのが実は狙いでもあるんですよね、うん、そのスタイルっていうか、みんなでやってみようよ、
うん、
でコピー機はここを使えばいいよ、こういう道具を使ったらいいよっていうのはすごくみんなシェアするし、その流れで今出てきてる文化なので、だから僕がよく例に挙げるけども、日本だとあのロック地震っていうフリーペーパーはすごい手書きで汚く作ってるんだけども、あれを見て自分も作ろうって思った人は何人かいるわけで、
うん、
それはすごく僕にとってはロックな感じ、まさにロック地震ってすごく言えて妙なタイトルなんですけども、うん、
さっきロックの話をしてもらって面白いなと思った、流通を自分たちで作ろうっていう意識してて、
うん、
流通とメディアっていうのを意識してたとしたら40年前50年前、すごいなって思うけど、すごいですよね、
その問題意識の持ってき方っていうか、う
ん、でも今技術は発達をしてジンも作れるんだけど、流通まで持っていくっていうのとか、それがどういうメディアなのかっていうふうに考えるところはまた違うのかなっていう気がするんですけど、今ジンが流行ってて流通のところまで変わってきてる、
うん、どうなんでしょうね。今逆に言うと今はもういろんなものが細分化されてて、みんなの興味関心が細分化されすぎてて、うん、またそれはやっぱ違ったものとして受け止めなきゃいけないのかなっていうか、そのパンクロックっていう共通項があるから、みんなその共通項をシェアするためにあの手この手で工夫してできた時代だったのかなって思うけど、うん、今はみんないろんなテーマで作るし、いろんなテーマがもうどんどんネット上で出回っていて、だから一人一人がもういろんな、ね、思考を持ってって、うん、そういう中で考えると確かに単純に昔とこう、ね、今とこう比較することは難しいのかなと思っちゃいますよね。
今日は実はあの、ね、あの教室で、
はい、
学生にいろいろこう、はい、人関連の話とか、は
いはい、
テーマの話とかしてもらったんですけど、
はい、
学生の感想を読まれて、
うん、
ああ今の日本のって言ったら大げさですけども、うん、ああこういうことにつまずいたり、
うん、
ああこういうことが刺激を受けるんだなって感想を持たれたことあります。
もう、ね、感想つってもねあれなんですよ、もう基本的に僕と同じだなっていうか、もう僕も同じとこで困ってるし、結局、まあ、それが伝わればいいかなと思ったんですけど、まあ、もがき方入門という名前でやらせてもらいましたけど、結局僕ももがいている最中だし、結局これからももがき続けるからみんなももがこうみたいな、そのだから彼らもやっぱりこう普段の生活の中で自然に視野は狭くなっていく、それはもう当然だと思うんですけども、だからちょっと違う角度から、いや別に綺麗に作んなくていいよみたいな話にこうハッと我に返ったりで、意外に多かったのは質より量が大事っていう話にすごくみんな反応してたみたいで、あの割と意外だなと思ったんだけど、まあ、よっぽどみんな今質を求められてて、なんか完璧にやんないとダメみたいな、僕はこれはやっぱり教育の問題も確かにあるのかなと思うんですけども、なんかこうみんなが自分でやろうとするときに綺麗なものを作んなきゃいけない、失敗したらいけない、きちんとしたものを人様に見せなきゃいけないっていう意識がやっぱり強いんだなっていうのはひしひしと感想を見ながらも感じましたね。まあ、もちろんそれに僕も毒されてきたと思うし、でも僕はなんかそこからこう自分なりにこう自分のこのいい加減さを、まあ、 なんていうか欠点でもあるけれども、別にそこはあんまり気にせずに、とりあえず作ったもん勝ちだから、もうどんだけ失敗してもいいから、どんどんフリーペーパーでもどんどん出したらいいよなっていうスタンスに、 DIY という考え方を通して身につけたなんか考え方かもしれないんですけども、うん、今はそれを言い切れる自信があるぐらい、自分はもういい加減でもいいからどんどんどんどん作ろうと思ってて、
うん、
でその思いが伝わればいいなと思ってたんですけど、まあやっぱり皆さんそういうのを、ね、受け止めてくれたみたいで、ありがたいなと思いますけど、うん、
そこすっごい大きな、あの私がアメリカに来て、うん、あの行って滞在してる間に、あのインディペンダントメディアセンターで見てきたことと、
はい、
日本との違いですね、うん、いい加減っていうより、やりたいと思ったらやればいいじゃんみたいな、うんうん、そのじゃあやりたいことがあったら、じゃあどうやってやったらいいか、そこから考えるし、みんな協力するしっていう、うんうん、じゃあやりたいこと何って自分に問ってしまう、そこで真面目になって動けなくなってしまう、
そうですね、
ちょっとやってみる感覚みたいなのを、ね、日本はすごく難しい、
うん、
始めるのが難しいかなと思って、うん、
茂木健一郎がね、うん、あのアメリカのプラグマティズムについてちょっとまとめてツイートで固めてって発言してたんですね昔ね。それがすごい印象的で、まあ、プラグマティズムもいろいろ難しいところもあるんですけど、まあ、とりあえず行動に移すっていうことが大事って僕は受け止めてて、でアメリカ人の発想としてそういうマイクロソフトのソフトとかでもリリースはしますよね、発売するけども、うん、すぐにバグが見つかってすぐにダウンロードで補強しなさいってなるじゃないですか。 あれはプラグマティズムの対応として、やっぱりアメリカ人らしいと、つまりとりあえず出すと、で出しながら回転しながら走りながら修正していけばいいでしょっていう発想で、これがなんかやっぱりアメリカ人らしいなっていうなんか発言をしていて、で逆に言うと日本だとやっぱり完璧な商品を出さないと、もし不備があったらもうお詫びしなきゃいけないから絶対にミスすんだみたいな、なんか日本はそういう風に感じちゃうっていう話があって、あなんかそこにつながるのかなっていうか、
そうですね、
うん、プラグマティズム僕結構ちょっと今注目してるというか、もうちょっと勉強したいなと思いますけどね、うん、
ラジオでも何失敗しないと何ができないかがわからないだろうみたいな形、
うん、
でこうやってあのインターネットとでつないでラジオするっていうの、そのラジオ局 WRFU ではそんなにやったことがなかったけど、
うん、
できないとは絶対言わない、
そうです、
ね、理屈でできるんだからやってみたらって、
うんうんうん、
でもいっぱい失敗するんですよね、あの途切れたりとか、うん、でもそれが悪いことじゃなくて、うん、じゃあ途切れた時にどうつなぐかって、うん、会話をつなぐかっていうのでやっていけば別にいいじゃないって言って、うん、でも日本だったらそれ事故になって、
そうそう、
あの失敗した番組みたいになってしまうんだけど、うんうん、そうやって積み重ねていくたくましさっていうか、いい加減さっていうか、うん、面白さっていうのか、日本だと厳しすぎて始められないなって思ったりとか、評価を気にしたりするから、
そうですね、ね、失敗に対する寛容さみたいなのってやっぱりすごい、ね、
うん、
やっぱりあるなっていう、
で失敗ってシェアするもんだっていう感覚はないんですよね、日本だとね、
そうですね、その人の責任だみたいな、
失敗はあんたの責任、違う、失敗はシェアしてそこから次始まるのに、
そうですね、
そういう考え方がもっと普通にあれば、うん、みんなで失敗シェアして楽しく次に行けるのに、ね、とか思うんだけど、
で今日も学生さんに最後あのすごいおすすめしたら映画でね、アポロ13の話をしましたけど、うん、あれなんかも考えてみたら、日本的に考えたら国家の恥なわけですよね、うん、そのミスでスペースシャトルがね宇宙の中で爆発しちゃったっていうのはもう本当にミスで、あれをそんなになんかハリウッド映画でこう高らかにこう失敗を誇るようなぐらいまで持っていくっていうのはやっぱりさすがだなと思うし、逆にあれは貴重いい失敗だみたいな風にやっぱり歴史的評価、まあ無事で済んだから良かったものの、で僕はあの映画は本当に好きで、やっぱあれからこう学ぶものってあるなっていうか、まあミスは絶対人間だから起こるし、その中でこう本当にいかにみんなで力を合わせて使えるものを使っていく、駆使していくっていう、あの本当 DIY 精神的なところで、で力を発揮してそのミスを取り返すためにどうするかっていうあの流れはもう見ててワクワクしますね、うんうん、
というわけで今日は失敗をシェアするというお話に最後になりました。今年は多分立石さんは次のジンを作られる予定なんですね、
はいはい、作ってます、
うん、なのでもうすぐしたらその話もいずれ伺いたいと思います、
はいはい、ぜひ
よろしくお願いします。ありがとうございました。